こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします、
ね、昨日大寒ということで、
はい、
寒いですよね。
ねえ、大寒。
正月のなんか穏やかさが嘘のような。
ねえ、暖かかったですもんね、正月。ねえ、
このまま終わるのかなと思ってね。うん、冬もみたいな。
今日もね、初めて車の、うん、あのウィンドウが凍ってた。
あ、そうなんや。
はい。
なんか名古屋、久しぶりに雪積もってるらしいじゃないですか。
そうなんです。初めてね、9センチぐらい積もって。
9センチったら結構ですよ。
ね、雪だるま作ってわーやってました、隣のお子さんたちが。
子供はね、
ね、
うん、喜んでる思うけどもね。
ね、で足立さんいつもこんな感じかなと思いながら、ね。
何、俺が？
わーって子供たちがね、
うん、
大騒ぎしてたんで隣のお庭で。
あ、そうなんや、
うん。
まあね、冬らしくていいといえばいいけど、まあいろいろね、
はい、
事故とか多いみたいなんで、
はい、
特に車持ってる方とかね。
そうそう。う
ん、でも歩いててもつるんとこけそうな感じですから。
本当に。
これからますますこの土日、寒いと聞いておりますので、お気をつけいただきたいなと思いながら。
はい、
本日はホットなですね、ニュースから、
はい、
3つほどありましてですね、
はい、
まずは、ミカさんのバイオンゼン、
はい、
2月ですね、
2月、
第19回バイオンゼンは2月の20日土曜日、
はい、
はい、渋谷区の光林さんというね、
うん、
臨済宗のお寺でね、もう19回ですよ。
へえ、すごい
ね。え、もう
毎月
行ってられる方は行ってらっしゃって、うん、
ええ、
まあ、あの、これはその絶対ではないんですけども、
はい、
あ、ほぼ絶対、
ほぼ絶対、
あの、飲み会があると。
あ、そっかそっか。
そうそう、この飲み会がね、
うん、
またいいらしいんですよ。
ね、なんかフェイスブックでこの間見たら、うん、男の方多いですね。
あ、男の方多いですか。
うん、あ、飲んでるのがそういう風に映ってるのか分かんないんだけどね。
うん、もうね、なんか美香さんの人柄か、ざっくばらんで、
うん、
うん、もう初めての人 もすぐ溶けちゃうと。
ああ、いいですね。
あ、もうなんか一限も二限もない感じでね、
うんうんうん、うん、
楽しくやってますってことなんで、
はい、
あのね、バイオンゼンやった後の飲み会って絶対楽しいと思うんですよ。
うん、
この間もね、のんき座で、
はい、
音前やりましてね、
はいはいはい、
あのクリスタルボールで、
ええ、
うん、その後にも飲み会したけども、みんなすごかった、
うん、
あ、もうわけわからんですよね。
頭空っぽになっちゃって、
なんか自他との境目がなくなるっていうんですかね。
あ、そっか。
段差がないんですよね。
そもそもね、お酒飲むとないけど、そうそうそう、もっとなんですね。
そうなんですよ。だからね、ぜひね、音前の後の飲み会っていうのをね、
ええ、
ぜひ体験してみていただきたい、
はい、
と思います。リンク貼っておきますので、ぜひね、7名様というちょっとこの少ない人数なんですけどね、
は
い、いつもこうパッとこう常連さんも入ってくるので、
はい、
早めにお申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、それと私事になりますが、
はい、
はい、大変お待たせいたしました、秋のセミナーのね、DVD、
はい、
DVD、2月の初旬って言ったんですけど、
うん、
早くできましてですね、
はい、
セルフライフコントロール、
うん、
ね、関連浄化と自己暗示を、
うんうんうんうん、
組み合わせた新しいメソッドということで、
はい、
もう体験いただいた方の感想もね、もう掲載させていただいておりますが、皆さんもすごいですよ、
うん、
体が勝手に動くと。
いいね。
うん、そうそうそうそう、
自動的にね。
そうそう、あのね、
うん、
自分ってやっぱり皆さんが認識してる自分って、
はい、
まあ、日常的な自分って顕在意識の方のね、これが私だってもう思考も認識できてるんだけども、
はい、
人生の主人公っていうのは、
うん、
この自分じゃないんですよ。
うん、
これ、そうですね、そうなん、自分だったらそれ全然問題なくてね、
はい、
よしやろう言うとやれるわけで。
そうなんだよね。
あ、やめとこうってやめれるわけで、
うんうん
うん、でもそうはいかないじゃないですか、
はい、
なぜかしら、
うん、
やりたいけどできないとかね、
はい、
もっとパッパパッと やってしまえばあと楽なのに、
うん、
なぜか体が動かないとか、
はい、
うん、なぜなぜ後回しにしちゃうんだろうね、っていうこと結構あると思うんですよね。
うんうんうん、
逆に もうやめたいっていうことがあるんだけども、ついついやってしまうとかね。
そうですよね。
そうそう、それはね、2人の自分がいるからなんですね。
そうだよね、葛藤っていうかね。
そう、
せめぎ合って、
顕在意識の自分と、無自覚の自分、普段自覚していない潜在意識の自分の方が実は圧倒的にパワーが強い、
そうですね、
だから引っ張られるんですね。それを、このセルフライフコントロールでは、
はい、
一つにしちゃおうと、一つにしてしまえば心と体がぴったり一つに動くわけですから、
はい、
体がスースーっとね、抵抗を感じずに、動ける。
すごい。
でやめようと思うこともスッとやめられるという、これは、ね、試していただければ分かります。
全部そうですよね。
そうなんです、ぜひね、体験談感想もお読みいただいて、ぜひこの DVD、 これ3枚組なんですけども、ほぼ、全部、入ってます。
はい、
はい、全プログラム収録しておりますので、ぜひねこれを、まあ、ご自宅でこうテレビの前でね、
はい、
パソコンの前で、ぜひ、体験いただきたい。
はい、
で DVD のねいいとこってやっぱりこの途中でこうストップできるとこでしょうね。
ああそうですね。
そうそう、
セミナーだとね、まとって言えないからね。
ライブですからね、セミナー、もうストップってわけにいかないんですけども、
はい、
今日はここまでにしとこうかとか、明日この続きをとかね、
はい、
あと2回3回とこう繰り返し、体験できるとかね、
はい、
そういう形で自由自在に使いこなしていただけますので、
繰り返したいですよね、やっぱり。
そうなんですよ、そうで、ぜひね、
はい、
このセルフライフコントロール DVD を、
はい、
ご覧いただいてね、
はい、
ぜひどんなことができるんだ、仕事や勉強に集中したい、人間関係の悩みを解決したいとかね、
はい、
他人の目を気にせずに堂々と生きたいとかね、いろいろと願望あると思います。
はい、
はい、一つご注意事項というか、これは自己完結できることですね。
なるほど、人のことをどうこうじゃなくてね。
そうそうそう、自己で、あの人を好きにさせてやるとかね。そういうこと。そうそうそうそうそう、あと、セレブになるとかね。
なるとかね。
お金が上から降ってくるとかね。
うん、
そういう類のことは、このセルフライフコントロールの管轄外なんですが、
はい、
自己完結できること。
はい。
であれば大丈夫です。
例えば自己完結。
だから例えば関連浄化ワークをライフワークにするとか。
ああ、そうかそうか、自分ができることってこと。
ダイエットをするとか。ね、対人恐怖を治すとか。
はい、
でも自己完結できるじゃないですか、
はい、
そういうことに関してはこのセルフライフコントロールで、実行できる、変われるということですよね。
はい、
だからね、それはね、どんどんどんどんこう4つの SLC、 ごめんなさい、セルフライフコントロールですね、SLC をこの収録させていただいているので、
はい、
実際に体験してください。で、いや、なるほど、こういうふうにやるんだってことがすぐ分かるんで、
はい、
自分のこの、思ったような行動パターンに、アレンジしていただければ、
はい、
すぐにご自宅でそれができると、いうふ
う
になっていますので、ぜひ、お試しいただきたいなと思います。すでにね、
はい、
もうかなりの数の、ご注文いただいております。
あ、すごい。
もうね、10時間12時間ぐらいでドーンといただいてるんですけど、
はい、
まだまだ、ちょっと多めにプレスしましたので、
はい、
興味あるぞっていう方はですね、ぜひお申し込みいただきたいなと思います。
はい、
はい、それと3つ目なんですけども、こんな寒いのに、春の話でございますが、
はい、
2016年春のセミナーですね。
春のセミナーは
早くも春ですよ。
早くもね、この間秋のやったような気がします。
そうなんです、桜咲いてる季節の話なんですけども、
はい、
もうね、私関連浄化に出会って14年目、
はい、
帝国府を開設しても8年目に入りますが、
はい、
ちょっとね、こう集大成になるセミナーをやってみたかったんですよ。もうこの14年間の僕のこの浄化の旅の、
はい、
ギュッとこうダイジェストにしたようなね、
はい、
セミナーを一度やってみたかったんですが、
はい、
それを今回春に、開催したいなと、
はい、
もうね、何でしょうかね、分かっているようで分かっていない、 うん、っていうことね、結構あるんですね。
あるある。
そうなんですよ。で、これ初めて聞いたみたいな話がいっぱいあると思うんですけども、
はい。
これをね、今回凝縮して、例えば、自我って何のためにあるの？自我って一体、何なの？って言ってね、うん、はい、はい、こうですってなかなか言えない。
うん、
言葉ではほら記憶の集合体であるとか、
うんうんうん、
いうことはあるんですけども、
はい、
実際感覚的にわからないんですよ。
あ、感覚的にね。
そうそうそう、
だってぴったり一致しちゃってますからね。
そうそう、普段
なんだっていうのは、
そうなんですよ。でね、そういう一つとっても、
はい、
頭では理解できてんだけども、
うん、
感覚的にちょっと理解がまだ深まってないなとかね、本当にあんた生きてんのとかね、
うん
うん、覚醒って本当にあるのとか、
うんうんうん、
悟りって何なのとかですね、
はい、
うん、何が幻想で何がリアルなのかとか、
うん、
お気楽でもいろいろと取り上げてきてることなんですけども、
はい、
今回ねもっと分かりやすく改めて、ギュギュッと、
うん、
このセミナーで観念浄化の全てが分かるというような、
はい、
プログラムで参りたい。
はい、
はい、あなたの願いはすでに叶っている。
うん、
ね、なかなかでしょ、
うん、
叶ってるわけないじゃないか。
あ、残念。
実は叶ってるんですね。
そうですね、
どういう仕組みで叶っているのか、
うんうんうん、
なぜ僕の人生ってうまくといかないのみたいな、
うん、
はい、そういう方々は、ぜひ今回、もう実践もしていきますんでね、
はい、
あらゆるテクニックと、あと基本的な仕組み全部網羅したいと思います。
はい、
はい、あとはよく、まあ、90% の人がハマる落とし穴、
うん、
ね、旅の最短ルートとかね、
うん、
続く人と続かない人がいるんですけども、
はいはいはい、
どこが違うのとかね、そういうような、まあ、すぐに役立つようなお話、それと最後の最後に、
うん、
遺言ワークという遺言ワークですね、
へ、死ぬんだね。
そう、死んでいただきます。
あ、
はい、あのね、あの逆にちょっと遺言を利用して、皆さんが一体何を執着してるんだ、
うん、
うん、どこにその
自覚、そうか、
そう、自覚できない、
うん
うん、人生を支配している観念は一体どこにあるのかっていうのはこのワークで分かるんで。
そうだよね、最後に一つみたいなことね。
そうで、最後にね、うんうんうん、死んでいただいて、
うんうん、
生まれ変わって
、はい、
帰っていただきたい。
わー、なんか気持ちよさそうですね。
これね、気持ちいいセミナーにしますのでね。
はい、
うん、もう死ぬの嫌やって、うん、でも自我はそう絶対的にそう思うんですけども、
はい、
生まれ変わるとよかったっていうね、
うん
うん、死んでよかったっていうね、
死んでよかった、
うん、そういう、うんうん、生きながら死ぬという、
はい、
ちょっと面白いこともやってみたいと思いますので。
あ、遺言でビデオレターとかね見たことありますけど、結構泣けますよねあれ。
そうね、
うん
うん、ハンカチ多めに持ってきてください。
はい、
はい、実際にも観念浄化ワークを実践している方、
はい、
これからね、うん、本格的にちょっとやろうかなと思ってる方、
うんうん、
ぜひね、すぐに家帰ってやりたくなるようなセミナーですので、
はい、
うん、ぜひね、遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、
一応日程報告しておきます。
はい、
名古屋、
はい、
4月10日日曜日、
名古屋1回目ですか。
そうですね、
はい、
スタートですね。福岡4月17日曜日、
はい、
東京、4月24日曜日、
はい、
でですね、大阪は4月29日金曜日の祝日、
うん、29日ね、大阪、
はい、そう、はい、で最終日となりますので、
はい、
またね、リンク貼っておきますので、
はい、
ぜひお申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は、昨年からね、
はい、
お話していましたアンジュさん、なんかやるよと、
はい、
いうお話してましたが、
はい、
PPC という、
うん、
プログラムパターンカウンセリングという、
はい、
また、英語ですけどもね、
ね、アルファベット3つです
そうそうそうそう、う
ん、なんか PPC って楽しそうな響きで気に入ってるんですけどね。
あ、そうなんや、
うん、
この PPC って一体何なんですか？
PPC は、うん、あのプログラムパターンカウンセリングの略なんですけども、
はい、
うん、プログラムってあの持って生まれてね、
うん、
生まれた気質というか性質、
はい、
まず親がどうこうってする前にね、
うんうん、
いろんな赤ちゃんがいると思うんですけども、
えー
うん、あの最初から持ってる気質みたいなものです。
そう、性質みたいな感じ。
性質、はい、そうですね、
はいはいはいはい、
うん、でそれを知るっていうことによって。
そんなことわかるんですか？
わかるんです。
え、どうやって？
まあ、わかるというと変なんですけれども、
うんうんうん、
私が勉強しているものを使って。
あ、どんな勉強を？
そうですね、分析学っていう学問なんですけれども、
ええ、
うん、生年月日から割り出すという、まあ、統計的基盤があるとは言われてますけども、
うんうん、
これは統計学ではなくってね、
ええ、
なんていうのかな、東洋人が長い年月かけて、
はい、
蓄積されたデータ見解みたいな意味だと思います。
うん、それで生年月日からその持って生まれた性質がわかる、うん、
はい、まあ、分類しているという、分類学的にこういう風ですっていう風にね、
はあ、
分類してるんですね。
それはまあ血液型占いとかあるじゃないですか。
はいはい、
まあ、
A 型はとかね。
そうそうそう、あ、うん、やっぱり B 型だよねとかね、
うん
うん、
また遊びの一つみたいな感じかもしれません。
そうね、だから僕はまあ、占いの類は全く信じないんですけども、
はい、
おでも常たまにね、こう、あ、やっぱり B 型かとかいう言葉が出てくるんですよ。
うん、
うん、で、
私さん B 型ですか？
僕 A 型なんですけど。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。
B 型かと思った。うん。
そうやね。だから、うん、A なんですか？いや A なんですよみたいなね。
うん。
で A とか B とか C はないか。
C はない。
うん。だからね、血液型って何の根拠もない。だけども、
はい、
つい最近医学の学会でね。
A。
うん。血液型占い実は根拠があるというこう言い出した学者がいて、
はい、
うん、僕ちょっと面白かった読んだんですけど、
ええ、
ちょっと今詳しい話聞いてない、ちょっと覚えてないんですけど、
はい、
あ、なるほどなと、
うん
うん、傾向という意味で、
そうですね、
一応なんか統計を取って、
うんうん、
医学として、実は、B 型というのはこういう、なんかちょっと小難しかったんですけどね、
うん、
うん、びっくりしたのは、
はい、
学者が血液型占いの根拠を、
はい、
を証明しようとしだしていると。
すごい、そこがすごいよね。
そうそうそうそう、うん、だから後追いっていうかな、
うんうん
うんうん、だから生年月日でなんでプログラムパターンが分かんねんと、
はい、
いうのは僕いまだに、よく分かんないんですけど、
うん
うん、でも後追いで例えば100年後にね、
はい、
統計とか分析学が進んでくると実はそれを追ってたよと、
うん
うん、後追いで証明される可能性もあるよね。
そうですね、
うん、だからね、僕は実際アンジュさんこの間、
うん、
足立さんのプログラムパターン、
はい、
12あるうちのこれですよっていうカウンセリングシートをもらったじゃないですか、うん、
はい、
で僕が、炎というね、
うん、見ていただいて、
うん、水植物大地鉱物火月と、
うん、
いうふうにアンジュさん、12これは6ですよね。
そうです、まず基本的に6つあって陰陽に分かれての12っていうことですね。
ね、で、うん、火やったら炭と炎がありますよと、
そうです、
大地やった畑と山がありますよ、うん、これアンジュさんが考えたんですか？
はい、そうです、
ね、12のうちの足立は炎だっていうことで、う
ん、はい、
ああそうでっかということで私このシート、うん、
はい、
26ページもあるカウンセリングシートっていうのもらいましたけどもね、
はい、
面白いなと思ったのは、
うん、
プログラムの特性と性格、
はい、
与えられた責任を確実にこなす、
うん、
ね、
はい、そうですね、
これね僕ね全部こう一つずつこう吟味していって、
はい、
僕今もう観念ほぼっていうか、うん、もう執着心ってないんですよ、
うん、
こうしなければいけないっていう、
はい、
うん、そういう脅迫観念っていう行動も全くなくなったんですけども、
はい、
ちょっとね、30代20代30代ぐらいのことを考えるとね、
はい、
これめちゃくちゃ強かったなと、
うん、
うん、与えられた責任を確実にこなさなければいけない。
あ、なるほどね。競争っていう中にも
これはね、
脅迫観念があるって感じ。
これはね、めっちゃ脅迫観念でしたね。非常にストイックで厳しく身を自することができる、
うん、
自しなければいけないと思ったんですね、
うんうんうんうん、
だからね、そうだよなって、うん、多分ねこれ関連浄化に出会う前やったら思ってました、
はい、ああ、俺そうだと。
そうそういう意味ではね、うん、8割
あ
自覚してました。
はい、
うん、今はね、もうそういうのはないんで、
うん、
もう見ても引っかかることはないんですけども、
うんうんうん、
10年前やったらね、
はい、
これね、あ、なんでこんな当たんねえやろと思ってたはず。
そっか、
うん、でもね、全く違うなっていうのもあるんですよ。
あ、そうですね、
金銭面非常に堅実、
うん、
真逆ですね。
うん、
あ、私、全くだらしないですね。
うん、あ、そうですか。
堅実でありたいと思ってますけどね。
うんうんうん。
うん、だからね、あ、そういう意味では2割ぐらい、この、うんうん、出していただいた、この鑑定した結果。
ええ。
2割は真逆やなと。
うん。
うん、で、ああ、これをどうするのかなってアンジュさんに聞いていったら、
はい。
これが面白いなと思ったのは、
うんうん。
自覚しているかこの結果、
はい、
プログラムパターン、
うん、
まあ、いわゆる性質ですよね、
はい、
これはどうやるんでしたっけ。
自覚しているパターンっていうのを順応って呼んでて、うんうん、
順応、
まあ、順応してるパターンですよね、
はい、
うん、で反動っていうふうに呼んでるのは、あ、これ違うわってないないみたいな、
うん
うん、反応を起こすやつ。
さっき僕が言うたこれも真逆だというやつね。
そうですね、
うんうんうん、これをどういうふうにこの関連浄化とつないでいくんですか。
うん、うん、なんていうのかな、これはないわって否定しているものの中にこそ、
うん、
潜在意識の深いところにね、観念が潜んでるっていうふうに、
ん、
長年こうたくさんの人を見させてもらって感じてたんですね。
アンデさん、その仕事をいつ頃からやってるんですか。
15年ぐらい前からです。
15年前から。
うん、
これでいわゆるカウンセリングをしていくわけですか。
そうですね、
うん、どれぐらいの人数やったんですか。
この間ざっと計算したら、うん、延べですけど3000人ぐらい。
やっぱ15年やるとすごいね。
うん、
3000人の、方のカウンセリング延べね。
そうですね、で、うん、鑑定数って言ったらもういない人も鑑定していくと何万って、
うん、
いろんな方のやっていくことになるんですけど。
どうなんですか、その先ほどの12パターンを、
うん、
それぞれその人にこう鑑定して、
はい、
うん、だいたい僕のような感じですか。7割8割当たってる感じ。
もうね、
うん、
すごく実感ですね。
自覚している、あ、うん、当たってるって感じ。
うんうん、そうそうそう、うん、
でも全部が全部ではないでしょ。
そうなんです、
うん、
まあ、こういうふうにシートにすると余計分かりやすいんですけど、
うん、やっぱ8対2ぐらい、うん、
そんな感じですね。ちょうど8対2ぐらいに感じてます、うん、
8割渡ってる、2割はあ違いますわって感じ。
そうそうそう、う
ん、これ違いますわって、なんでこれ違いますわってなるんですか。
うん、うん、さっきで言うと確実に責任をこなすって、うん、そうそうって、
ね、はいはいはい、
思う人とね、
うん、
そうじゃないわって思う人の違いっていうのが、うん、やっぱり深い潜在意識の中に脅迫観念、うん、責任をこなさなければいけないみたいなことを思ってると、
うん、
すごいストレスを感じたりとかね、まあ、そういうことがあると思います、うん、行動パターン、うん、そうですね、
うん、
ストレスでやってるのか、普通にその自分の気質のまんまやってるのかっていうのが、はいはい、やっぱり大きなポイントだと思うんです。
例えばね、うん、先ほど僕金銭面についてっていう欄で、
はい、
非常に堅実っていう風に出てきてるけど、うん、
はい、
これ全く僕自覚してないんですよ、
うん、
逆ちゃうかなって思うんやけども、
はい、
なんでこれ逆じゃないか、逆っていうような結果が出てくるんですかね。
そういうふうに感じるような、うん、なんていうのかな、途中でいろんな出来事がありますよね。気質っていうのは多分最初はスタートラインは一緒だと思うんですけど、
はいはい、
うん、いろんな縁によってね、
うん、どんな縁ですか、これったらどういう縁で変わったんですかね。僕堅実が、
うん、堅実、うん、
堅実じゃないんですけども
堅実じゃない、
うん、
うん、 やっぱり大きくは家庭環境かなと思います。おうおう、親の繰り返し言ってることとか、
うん、
まあ、あの両親の生き方と
か。例えばどんなんですか。
例えば、
うん、
お金なんかはよくもうお金があるからこんなことになっちゃったとか、
う
ん、お金は怖いわとかね、
うん
うん、言ってたりとか、そういうの聞いてると、まあ、お金に対して普通に受け取れなくなっちゃうっていうか、そういうことがあるのかなと。
あ、なるほどね。だから、まあ、夫婦喧嘩しているのを、まあ、子供って、ちょっと怯えながらこう聞くよね。まあ、そういった大体お金のことが多いですわ。
そうですね。
うん、でやっぱりお金がある時って夫婦円満のこと多いけど、ちょっとやっぱり出費が多かったり、ボーナスが出なかったりとか、なるとどうしても夫婦喧嘩、お金のことでね、わーっと夫婦喧嘩やってか、もううちの、まあ、あんまり言うたらあかんけど、袋はよう皿投げてましたな。
そうですか。
ガッシャンガッシャン落として、でやっぱり聞き耳立てるとお金の話だったりね、別に普通のサラリーマンの、まあ普通の家庭でしたけども、だからそういう時にね、多分ね、今アンジさん言われてちょっと、あ、そうかなと思ったのは、やっぱお金って嫌やなと思ったちゃうかな、お金なかったらこんな嫌な目に遭わなかったんちゃうかなとかね、だからね、まあ、人生上昇軸にもお金の教材ありますけども、
あ、そうですね、
自分自覚がないんですけど、いつの間にかお金って嫌だな、あのお金がなかったらいいのになみたいな、そういう潜在意識にそういう思いがね、子供の頃にこうぐっとこう入り込んだね、観念が、自分では自覚できないんですよ、だから自覚できないんだけども、お金っていうのを軽く扱ってしまう、なかったらいいんだっていう潜在意識にそういう観念があるとね、
そうですね、
その
知らないうちにやっぱり散財しちゃったりとかね、
そうやね、なんか執着するのが嫌っていうね、
そう執着してないよみたいな風に思い込んでる場合がありますね。
そうなんですよ、潜在意識の中の観念っていうのは、現実作り出すパワーがあるんでね、
本当に実感します、それ。
そうなんで自分でもそんなことになってるのか分かる、自分はそういう性格なんだと、いうふうにやっぱり思い込んじゃうんですよね。
そう思い込んでる性格とずれがある場合があるんですよね。
そうやね、だからなるほどなと思ったのは、その生まれ持っての気質性質っていうのと、やっぱり僕やったら53年間の人生の経験、というものが、もう皆さん30歳と30年間あるんで、そのうちいろんなこの体験経験があって、自分の気質性質っていうのを、曲げてしまうよね。
そうなんです、
っていうことが多分あるんやと思うわ。
だからそうするともうひどいとだんだん病気になってきますよね。
自分のそういう性質をね、気質を否定してね、そうじゃない自分になろうとして
無理やりやるとね、
やっぱりそこストレスになるかな。なるほどね。だから僕占いとかいうのは全く興味ないんやけど、これね、このカウンセリングシートもらって、あ、これ内観にいいなっていうのはね、多分ね一生気づかないかもしれない。
ああ、そうですか。
だって自分はこうだと思い込んじゃってて。
あ、そうですよね。
だからね、それは先ほどアンジュさんが言ったように、自覚している観念、まあ言ったら結果、性質に関しては順応している場合は、楽しんでるんですよ、順応。
そうなんですね、本当。
持って生まれたね、自分の性質を楽しんでるから、そこにはストレスがない。例えば、先ほどの与えられた責任を確実にこなすっていう、性質の場合は、それをやることがすごく楽しいんですよ。
そうなんですね。
あ、今日も俺、責任をこなしたぞというね、それで、快楽を味わって、ね、またやるぞってなるんだけど、
そうですね。
それが順応というもんであって、順応の反対を何ておっしゃいました？
反動。
反動ね、反動っていうのはそうじゃない、実はもう責任なんか持ちたくないという質の場合ですね、
そうですね、
で、これを自覚している場合は、
うん、
そういう自分を演じてるんですよ。
そうそうそうですね、うん、
あの親に例えば、お前責任取れ、責任ある人間になれと言われて、
うんうん
うん、本来そういうもっともっと無責任でいたい気質なんだけども、はい、どうしてもその今までの人生の中でね、うん、あのやらなきゃいけない責任を、はい、持たなきゃいけないんだっていう脅迫観念を植え付けられてるから、
うんうん、
自分でもねそっちのを自覚してるのね。
ああそうなんですね、本当そうだと思います、
うん、だから、そうだよって言われた時に、うん、そうだよってなっちゃうんです。僕は責任をこなす人間だよってこうね、
あ、はいはい、
当たってるってなるんだけども、
うん、
実はそれは、刷り込まれた脅迫観念だったりするわけやね、
はい、
うん、だからね、占いって皆さん当たってるとこしか見ないじゃないですか。
あそうです、大体そういうパターンですよ ね、 ね、
あ、わあ当たってる、すごいで終わりじゃないですか、
うん、
でね、
あ、どんなご縁がありますかとかね、
そうそうそう、僕それやったら全く興味がないし、多分こんな、アンジュさんと一緒にこういう番組やることはなかったと思うんやけども、
はい、
アンジュさんのこの PPC っていうのは内科にすごい使えるんですよ。
もうね本当使えます、う
ん、ね、で、あ、当たってるところは先ほどの脅迫観念があるかどうかのチェック、
うん
うん、ストレスのある場合は脅迫観念があると、
はい、
だからそれを、スパーンとこう内観して浄化をする。
そうなんです、そのやっぱり自分でもやってきてね、
うん、
私も8年前に浄化ワークに出会って、
はい、
でもそんな頃はあの鑑定士をしてたんで、
はい、
自然と自分のことっていうのを、うん、なんとなく感じながら浄化してたと思うんです。
なるほど、
うん、で、あ、これはまあこういうタイプだよねってどっか知ってるもんだから、
うんうん、
でこれはっていうね、ピンポイントの浄化する場所が分かるんですよ、うん、
なるほどね。
でね、またねこれを使うとものすごく深い、
うん、
潜在意識の深いところ、
うん
うん、そういうところにねたどり着いちゃったり
なんかすると
、うん、もう本当に現実がものすごい勢いでね変わっていく。
なるほどね、
うん、自然とまあそういう、うん、あの鑑定でもね問題を解決するんじゃなくって、
はい、
あの関連浄化的にその作り出してるものっていうところに、
うん、
着目してカウンセリングしていくもんだから、
はい、
周りの人たちもね、
うん、
関連浄化ワーカーのごとく、
うん、
あの本当にやっていくと変わっていくんです。
そうやね、
うん
うん、だからそういうことで今まで、アンジュさんの15年やってきた活動と、うん、
はい、
この8年で、学んだ関連浄化、関連浄化って内観がもう大切ですからね。
そうなんです、もう内観が命で8対1対1でしたかね、
うん、
内観
が、ね、
うん、
内観がもう8割。
そうで浄化ワークって言ったって浄化1ですもんね、
そうですね、浄化って言ってワークなんてもう内観できたリストやればいいんですから、
うん、
であとの1っていうのは後日確認という1、
そうですね、確認も大事です、
うん、で内観、なかなか内観って言って一言言ってもね、うん、
はい、
うん、あの一人でずっとこうずっと一人でおってもね、
そうそうそう、う
ん、なかなか浮かび上がってこないんだけども、
本当一番苦しかったのが内観、うん、が進まないっていう。
そうやね、
ここが一番苦しかって、
うん、
で、まあ、この先ほど言ったようなことを融合させてった時に、
うん、
本当にね深いところまで行ってスパッと行くんで、
う
ん、
なるほど、
もうねみんな日記読んでると頑張ってます。でそんな人たちと一緒に、
うん、あの
これがこうなんていうのかな、提供できたらどんなにいいかなってずっとねそんな思いがあったんだと思うんです、私
そうやね、うん、
そうそうそう、う
ん、なんかね長い間言うとったね、アンジュさん、
うん、
3年ぐらい前にこんな話してたよね、
うん、沢さんのところで足立さんと飲んだ時、うん、
沢さんな
沢さん、だから3年前だろう、
ね、沢さんね、うんうん、
3年4年だいぶ前かもしれないんですけど、
そうや、ね、だから、うん、最初はね僕正直言いました、僕鑑定は違う遊びやと思ってるから、
そうですね、
うん、あの、あ、もう関連浄化とは縁がないよと思ってたんですよ、
うんうんうん
うん、あ、それはアンジュさんの独自の活動でやられたらいいことであって、うん、あのうちとは関係ないなと思ってたんけど、
はい、
会うたびに会うたびにこんな話していって、
うん
うん、ですごいアンジュさんがその、内観に生かせるっていうぼやっとしたものがあってね、
うん
うん、それがだんだんだんだん形になってきて、
そう、もうこれね体系化できないかなって、うん、体系化するのが苦手なんですが、
最後の肝はやっぱりこの、当たっていない、
うん、
それは違うよっていうところに、
はい、
この内観の一番の肝があるというね、
そうだったんです、
うん、これはね、うん、多分世界探しても まあ探したって見つからないと思いますね。
う
ん、だからね、新しい手法の内観、のこのツールだと、
はい、
いうふうに思っていただいて、
うん、
もうこれがなんでこう言えるのかっていうところはもう超越していただいてですね、
はい、
もう血液型占いと一緒やねんけども、
う
ん、
そうですね、
実は出てくるこのシートが面白いよと、
うん、もうそれは切り口として、うん、ぜひね試してもらえたら、
ね、それとわあこれええなと思ったのは、これ僕の炎で26ページもあるんやけども、
はい、
これ後半関連リストになってるんですよね。
そうなんです、ね、全部あの最初ね、うん、気になるものだけこんな風にリストにしてくださいって思ったんですけど、
はいはい、
もう全部やってます、リストに全部してるってこと
ですね。だから、うん、例えば僕の与えられた責任を確実にこなすというね、
はい、
ところの関連リストを見ると、
うん、
自覚、はい、している人の関連リスト、
うん、
と無自覚、
はい、
いわゆる違うよと、そうじゃないよって思う人の関連リストってこれ2つあってね。
そうなんです、そうなんです、ね、
自分がどっちかで、どっちのリストかっていうのが分けられてて、これが全ての鑑定結果にリストがついていると、
はい、
いうことやから、これもいただいたその日に全部できるね。
うん、
うん、だからね皆さんね、あの多分ね、こっから掘ってくださいって言われてそこでうーんっていうのが、多分苦手やっていう人多いと、
うん、
このアンジュさん全部このリストにしていただいてるので、
はいはい、
もうすぐにできると、
うん、
すぐ
まず知るのも面白いしあーって、ね、うん、反応するものを浄化するという意味では全部リストにしてるんで ね、 すぐやるだけですね。
そうやね、だから、うんうん、なるほどな、こっかそっかそっかっていうね、うなずきながら読ませていただいたんやけど、うん、
あ、はい、
うん、これで、まあ新しい切り口でね、
うん、
これ内観して浄化してドンとこの自分があこれだったのかっていう気づきがね、
はい、
この PPC であったらいいなと思います。
はい、
はい、でアンジュさんブログが新しくできたということで、
はい、
PP ナビという、
PP ナビで
ですよね、
はい、
先読ませていただきましたけど、あ、どうやってこの PPC が生まれたのかというストーリーと、
はい、
まあ今2人で話しましたけど、うん、この PPC は何か、
はい、
ね、それと、興味がある方はここからお申し込みくださいと、
はい、
いうことで、分かりやすくブログになってたので、
はい
はい、リンク貼っておきますのでぜひね、
はい、
この後 PP ナビにも行ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はアンジュさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日はこの辺でいかがでしょうかということで、また次回。